小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、2009年8月7日からスタートした小沢敏夫昔話へのご招待、今日で放送400回を迎えました。
すごいですね。400回になるんですかね。
そうですね、早いですね。200回の時にはね、リスナーとの交流会を開いたりとか、ね、300回の時には小沢誠司さんのインタビューを聞かせていただいたりしましたけれども ね、400回迎えていかがですか。
こんなに長くね、続けさせてもらうと思わなかったんですけどね、とても嬉しいです。昔話のことをたくさん聞いてもらえるからね、回数が多いからとても嬉しいですね。でしかも地理的にも福岡県はもちろん、長崎、大分、それから仙台でも聞いてもらえてる、それからこの頃インターネットで聞けるもんだから、パリでも聞いてるという人がいるし、ドイツで聞いてるという人がいるし、ニューヨークで聞いてるという人もいるしね、嬉しいですね、とても。
そうですね、さて、400回を記念して、先日九州キリスト教会館で小沢敏夫昔話へのご招待、放送400回記念教会で歌おうを開催しました、当日は福岡のみならず、長崎や大分からもたくさんの子どもたちが参加して、小沢先生の指導のもと一緒にコーラスを楽しんだんですが、今日はその模様を聞いていただこうと思います、改めて小沢先生とコーラスのお話を聞かせていただけますか。
僕はもう子どもの頃からうちで歌ってたしね、それから高校大学へ進んでもずっと歌ってましたしね、現役で今でも歌ってるし、それから夏の旅行でもドイツ旅行でもね、ドイツで歌ってるし、僕ら男4人兄弟だったもんだから、男性四重唱っていうのをずっとやってましたしね、だからコーラスってのはもう僕の一生から離せないですね、人生の一部です。大事な一部なんですよね。
そうですね、昔話にしてもコーラスにしても耳で聞く芸術ですね。
耳で聞くことですからね、耳で聞くことが大事なんでね、コーラスも昔話も同じなんですよね。
そうですね、それではまずはドレミファソラシドを2部で歌う練習から始めたんですが、その模様をお聞きください。
3、はい、じゃあね、今度はそれにドシドレミファレド、これやってみよう。3、はい、
ドシドレミファレド。
おー、いいね。じゃあミソファミレドシドね、ミソファレ。3、はい、じゃあそれ続けてね。ドシドレミファレドミソファミレドシド、続けていこう。3、はい、
ドシドレミファレド、
揃えて揃えて、
ミソファミレドシド、
ミソファ、ちょっと一回叩くね。3、はい、
ドシドレミファレド、ミソファミレドシド。
揃ってきた揃ってきた。ドシドレミファレドの時、もうちょっと長く伸ばしててくれる？お互い聞く時間が必要だから。ドーね。3、はい、
ドシドレミ、
そうそう、そのくらいで、
ミソファミレドシド。
オッケー、いいんじゃないか。今綺麗だった。じゃあね、半分に分かれてくれる？じゃあこちらドレミファソラシドね、 じゃあこっちはドシドレミファレドミソファミレドシド、さっきやったですね。いいかい、大丈夫。じゃあ合わせよう、今度3、はい、
ドシドラソラシド、
揃えてね。
ドシラソファミレド、
取っておきましょう。もう一回いこう、もう一回、今のでね。3、はい、綺麗だね、綺麗になった、とても綺麗になった。
小沢先生、ドレミファソラシドの音階だけでとっても綺麗なハーモニーができるんですね。
そうですよね、うん、でそもそもドレミファソラシドってあの音階がね、平均率って言うんだけども、うん、これもバッハなんかの力があって確立してきたわけですよね、うん、でも音楽的にこれ自体が綺麗よね。
綺麗ですね、
でモーツァルトなんかもこれだけで音楽作ってますからね、はい、あの八丁調のソナタなんかこれだけ使ったりしてるのね、うん、だからそれ自体綺麗なんです、うん、でそこへ持ってきてね、うん、まあ、僕が勝手に作ったメロディーだけど、うん、アルトの部分入れるとね、うん、これ綺麗でしまったね、
すごくいいハーモニーでした、
ね、そうですよね、うん、それで子供たちがねメロディー歌いながらよそのメロディーも聞くってことがとても大事なのね、うんうんうん、他のメロディー聞くって、うん、それが和音を作る元ですのでね、うんうん、その練習にいいかなと思ってこれをね、僕のうちの子供のコーラスでもやってるんですよ、
うん、お互い聞く時間が必要とおっしゃってましたね。そうそう、ね、
聞くことが大事だからね。
そうですか、
綺麗にできたと思うよ今から。
そうですね、さてこの後子どもたちはふるさとを一緒に歌ったのですが、
そうなんですね、
まずはその練習の模様をお聞きください。
じゃあ次行こう。うさぎよいし、メロディー知ってるよねみんなね。アルトを入れたいんだよね。ピアノで弾いてみるからさ、アルトあんまり難しくないから覚えちゃって。これがメロディーでしょ。それに対してアルトね、これね、あそこのところね、夢は今のところね、メロディーが歌うでしょ。その時にアルトの方はちょっとシャレて歌うね。こうなのね。一回歌ってみようか、アルト。アルトみんなで言ってみよう。3、はい。3、はい。夢、ね、夢、夢はとか入るのね。夢、ソプラノ僕歌うからね。夢は今も。メロディー歌う人、メロディーがいい人、メロディー歌っていいよ。メロディー歌っていい。3、はい。 だんだん綺麗になって、もう一回行こうね。アルトの人、アルトを思い切って歌ってね。もう一回行きましょう。3、はい。じゃあ今度ピアノなしにするね、アルトね。メロディはそのまま歌っていいよ。うさぎ行きましょう。3、はい。
うさぎよ、
綺麗だね、綺麗だね。もう一回行こうね。あるとすごいね。夢は今っていいでしょ。あそこのところね、強く歌って、思い切って歌っていいよ。もう一回行こうぜ。3、どうぞお互いに声聞いてね。3、はい。素晴らしい。サカント
ラム巡りて忘れがたきふるさと。
綺麗綺麗、とても綺麗だよ。じゃあちょっと表情つけていこうよ。もうちょっとね、うさぎ最初のう大事にしてね。うさぎさん、はい。その音伸ばしてね。カノが言葉はっきり、言葉はっきり。
夢は今も巡りて忘れがたきふるさと。
綺麗、綺麗ですね。コーラスとても綺麗ね。あそこのとこいいでしょ。アルトが入るとこ、とても上手に入ってるよね。
小沢先生、あの
夢は今も
そこのところのアルトの入り方が素敵です ね、
うん、ねいいでしょあれね、ちょっと工夫したんですけどね、でしかもね子供たちがシュパッとできたからね。
そうなんですよ。すぐできた、ね、であの小沢先生がこの人はメロディーねとか分けなくても、うん、自然にメロディーの人、アルトの人って分かれてたのがすごいと思いました。
自然に分かりましたね、あれね、あの僕が分けない方がいいと思ったの、うん、でこれは自分が歌いたい方を歌えばいいわけだからね、うん、その方がこう自主性が出てくるでしょ、
うん、そうですね、うん、でも綺麗に半分ぐらいに
分かれましたね。分かりましたね、本当、ねうんうん、見事だった、
うん、はい、でこの後何度か練習を重ねた子どもたちは最後にとても綺麗なふるさとを聞かせてくれました。
音ちょうだい、揃えてね、言葉はっきりこうね、綺麗綺麗、とても綺麗だと思った、うん、どうも、ね、とても綺麗
小澤先生、本当に短い時間でしたが、うん、子どもたち本当に綺麗な歌声を聞かせてくれました ね、 ね、うん、
ちょっとしか練習してないんだけどね、うん、特に最後の本番綺麗だったでしょ。とても綺麗でしたね。
本当に全然違いますね。そうね、うんうん、
みんなやっぱり、まあ、コーラス好きな子が集まったんだろうと思うけどね、うん、耳でお互いに聞く楽しみがだんだんこう理解できてきたんじゃないかな、
うん、
よかったですね。
そうですね、うん、そしてこの日はふるさとの他にも蛍恋を臨床で歌ったんですが、その歌声もお聞きください。
3、はい、というわけよ。ね、どうもありがとう。いいじゃないか。どうもありがとう。
小澤先生、今回このようなイベントを開催されていかがでしたか。
楽しかったですね、うん、初めて顔を合わせた子どもたちだしね。
最初は緊張してましたけどね。
そうで、子どもたち同士も初めて顔を合わせてるわけだけどね、緊張してたけど、でもすぐにね、音楽ってすごいですね。みんなをこうまとめる力があるよね、
はい、本当ですね。本当30分40分ぐらいでこんな仕上がりになると驚きです。
そうね、でやっぱり声を揃えることが嬉しいってことは子どもたち感じるんでしょうね。
うん、
だから声が揃ってきたでしょ、周りの方ね。とても揃ってきた ね、 ね、うん、嬉しかったです。
はい、それでは最後にこの日イベントに参加してくれた子どもたちの感想をお聞きください。
楽しかったし、歌い方のコツとかを教えてもらっていい経験になりました。歌が一言一言切って歌うんじゃなくて、つなげてどんどん大きく歌ったり、強弱のつけ方とかを学びました。
みんなでハーモニーを作れたところ楽しかった。
初めて会った人とこうやって綺麗なハーモニー作るのはすごいなって思いました。例えば一つの音にちょっと強く言ったら、その言葉が綺麗に分かるなとか、そういうところが分かりやすかったです。
教会でこういう機会があって歌えてよかったです。楽しめて上手な指導。
みんなで練習するのが楽しかったです。あと小澤先生と会えて嬉しかったです。
僕は音楽があんま好きじゃないっていうか、まあ得意にはなれなかったけど、なんかいつも出せない声とかが普通に出るようになった。なんか魔法みたいに、でなんか少しの指導なのに魔法にかけられたみたいで、すぐ声が出るようになりました。
楽しかった。みんなで歌うところ、なんか歌のことが分かりました。またやりたい。
今日は先日九州キリスト教会館で開催したイベント、放送400回記念教会で歌おうの模様をお送りしました。子どもたちのいろんな意見ありましたね。
そうね、いろんなこと感じてくれたのね。
本当ですね、うん、魔法にかけられたような、ね、
すごいな、
言葉もありましたね。
すごいね、光栄ですね、ものすごい。
さて小澤先生、小澤敏夫昔話へのご招待は放送400回を迎えましたが、うん、これからも500回、600回に向けていろんな昔話を聞かせてくださいね。
そうですね、本当そう言われるとだんだん乗ってきちゃって止まらなくなっちゃうかもしれないよ。
ね、1年が52週としたらもう2年後に500回は来ますから ね、
う
ん、
ね、そういうことです ね、はい、ね、またずっと聞いていただきましょう。
はい、よろしくお願いいたします。それでは小澤先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
ラストはこの日のイベントで小澤先生が子どもたちと保護者の皆さんに送ったメッセージを聞きながらお別れです。お相手は中村律子でした。
いきなりやったけど上手にできたね。とても綺麗だったよ。どうぞこれからも、ね、機会があったら歌ってちょうだい。で歌うときさ、人の声を聞くこと、
人の声を聞くこと、何度も言うけどさ、それが一番大事なのね。そうすると和音が揃ってくるからね、とても今日綺麗だったと思う。どうぞこれからも機会あるごとに歌ってください。僕もずっと歌ってるんです。うちでも2週間に1回子供のコーラスやってるしね。自分自身もドイツに旅行に行くと必ずコーラスするのね。コーラスっていいですよ。何も楽器いらないでしょ。どこでも歌えるからね。すぐできるから。じゃあこれからも歌ってちょうだい。ご父兄の皆さんもよく聞いてくださいね。とても綺麗だったでしょ、子供たちね。どうぞお家でもなるべく歌ってください。簡単な曲でいいから、声合わせるって楽しいからね。どうもありがとうございました。
小沢敏夫、昔話へのご招待。